こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。台風銀座と言われる日本列島はこの時期には次々と台風が押し寄せ、さまざまな被害が出ているようですが、一日も早い復旧を心から願っております。さて、全盲の折り紙作家加瀬三郎さん、ご自分の鋭い手の感触を生かして紙一枚で次々と作品を作り出す折り紙作家になられました。そしてそれを子供たちに教えようと世界の国々を回ってこられたのです。前回はカリブ海の島キューバでしたが、今回はインド大陸ヒマラヤの麓、チベット難民の村へと出かけてまいります。
加瀬三郎さん、1926年東京両国生まれ。小学校6年生の時に視力を失ったため、手を使いながら習い覚えた折り紙。20年前、報道カメラマンの田島英二さんと出会ったことから、折り紙を紹介するため世界中を駆け巡ることになりました。
はい、そうしたら、はい、もう一つトライアングル、はい、お、はい、
下町の折り紙名人加瀬三郎さんと世界の子供たちとの心の交流を綴った田島英二著、折り紙の歌。ここはインドにありながらインドでない、雨の多いチベット難民の村だ。晴れた日曜日のメインストリートは子供たちの絶好の遊び場となり、石蹴り、おはじきなどのゲームに群がるわんぱく坊主でいっぱいとなる。ジャージー、ジャーウェイ、チャンジンフォン。ゲーム開始前の順番でも決めてるのだろう。小さな体いっぱいに使ったそんな掛け声が小気味よく響き、なんとも懐かしい思いがする。小手先ではない、無邪気に振りかぶって必勝を呼ぶ全身の動きと気合で勝負する。どの顔も真剣そのものだ。愉快なことに、そんなわんぱく坊主らの勝負の行方を夢中になって傍観しているのが、勤めの合間と思われる本物のラマソーたちであった。日本にもかつては神社あたりでワンパクどもが天下を取っていた時代があった。いや、懐かしく思うはずである。そんな人だまりの向かい側でヒッピー風外国人カップルが商売を始めた。聞くと彼らはフランス人で、旅費の足しにと手持ちの小物やテープレコーダーを売るのだという。かつての自分と同様、インドに疲れ、異次元の世界を求めてやってきたらしいのだが、こんな連中がこの村にはわんさか住み着いている。西洋文明、社会に疲れ、東洋の神秘、インドを放浪し、そこでも疲れてしまうのだから、彼らも楽ではないのだ。 うららかな陽光に惑わされ、彼らの横で即席の青空折り紙展を開催することになった。作品は見本のために用意してあった動物たちで、あとは実演しながら客との交流を図るといった具合だ。人気は上々。次から次へと仕上がる加瀬さん。津村君の作品はそのまま欲しがる客へと渡るとあって、少々パニック状態となったが、そんな時こそ力いっぱいじゃんけんをして勝負を競っている。ジャージー、ジャウェイ、チンジャン、フォン。勝った者は顔に満面の笑みを浮かべ、作品を手に小走りに家路をかけてゆくのである。月曜日の朝、ホテルの部屋の窓から雪化粧したヒマラヤ5000メートル級の山々のてっぺんが一瞬姿を見せたのもつかの間、巨大な暗雲が谷間から押し寄せたかと思うと、今にも怒り狂いそうな空模様となってきた。今回の学校訪問の連絡をしてくれた村の実力者で、ダライラマ法王の実兄でもあるロブサン・サムテン氏の手配によるジープが迎えに来てくれた。上野子供村学校へは山道を2時間かけて歩く予定となっていたが、急な山の天候の変化に早速対応してくれたようだった。もやが立ち込め、視界がほとんど効かない山道をゆっくりと進んでいく途中、子供村の孤児を養子に迎えるための手続きに出向くというスイス人の夫妻を乗せてあげた。村には毎年のように、欧米人を中心に養子縁組を切望する子宝に恵まれないカップルからそうでない大家族に至るまで、様々な人たちが訪れるそうである。変化の兆しさえ見えない中国のチベット政策に悲観的な亡命政府も、この養子縁組には積極的で、より多くの孤児がより高度な教育を受ける機会を得て、将来祖国チベットのために活躍してくれることを期待しているらしかった。無国籍という書類上の空白と分かれ、孤児自身の幸福と将来への祖国チベットの存続という大義名分は分かるにしても、厳しい自然環境、独自の生活文化の中で培われた質素ながら底抜けに明るく優しくたくましい生命力を持ったチベット民族としてのアイデンティティが失われていくのではないかと、いらぬ心配をしてみる。とはいえ、これもセンチメンタルな息をでない無責任なたわごととして片付けられることだろう。30分ほど走ると、前方にうっすらと集落が見え始めた。チベット子供村学校が白き神々の座、ヒマラヤ連峰の稜線のぐっと下がったあたりに姿を見せ、それが朝もやの中でまるで宙に浮かぶ聖域のように思えた。ゲートをくぐり、バスケットボールのコートを抜けて、事務局だという建物の下でジープが止まると、ナウェン・ドルジさんという事務局長が出迎えてくれた。チベット子供村学校は、過酷なヒマラヤ越えで、生命の危険にさらされながら、この地にたどり着いた子供たちの保護を目的としている。1960年に、ダライラマ法王の命を受けて設置された育児所が前身で、現在、日本を含めた各国からの団体個人による援助で、孤児を中心に1338人の子供たちが35の宿舎で共同生活をしながら、宗教を軸とした総合教育を受けている。村には福祉、住宅、奨学金をはじめ12もの委員会が組織され、ドルジさんは全体のまとめ役であり、訪問者の接待役でもあるという。そのせいか、30過ぎという年齢の割に老けて見え、チベット人には珍しく、鼻の下に結構立派なひげを蓄えていた。突然、雷が講堂圏に室内体育館のトタン屋根を これでもかというくらいに打ち鳴らし始めた。そして猛烈なスコール。集まった1回目の人数は338人。騒然とした外の様子を気にすることなく、スピーカーを通して始まった折り紙の講習に集中した。ハロー・フォックスは大好評。そして昼食を挟んだ午後になると500人以上が参加。始まる前から囁かれるチベット語のタシデレ・チャンギ、ハロー・フォックスはもう完全に壺にはまり、6回折って500数匹がそれぞれの手のひらに乗ると、タシデレ・チャンギーの大合唱が始まった。見ると、三角、四角、細長に丸顔、じゃがいも、人参、玉ねぎ、かぼちゃ、まあ、ありとあらゆる形の顔、その踊るような表情に会いに、我々はこの地にやってきたのである。四人の体調も万全となった。何がそうさせているかというと、新鮮な山の空気はもちろんだが、何と言っても食事だ。チベット料理といえば、そば粉にバター茶、つまり熱湯にお茶っ葉、バター、塩を入れて攪拌したものだが、これをついで食べるツァンパに代表される。北インド、ネパールを含めたヒマラヤ山麓一帯では、中国からの影響を受けたモモという餃子に、ツッツパという汁そば、長麺という焼きそばなどが定着しており、加瀬さんや森山くんが苦手の燃えるように辛いカレーは影が薄い。ダラムサラのメインストリートにあるカイラスホテルの軒下あたりにある食堂では、日替わりメニューがあって、主人の親父自ら腕を振るう自家製ソーセージや、円盤型のシャパレという揚げ餃子のうまいことと言ったらもうたまらないのである。森山君に限ったことではなく、もしメンバーの中で健康上問題が起きた場合、どこにいようとこの村に避難することは最初から念頭にあった。歴史あるインドの医療を信用しないわけではなかったが、気候的にも精神的にもこの村には優しさがあったし、刺激物の少ない食事療法を選べるという点で、まさに最適であった。さらに、村には難民全体の健康を管理する、知る人ぞ知る、チベット伝統医学を実践する医療センターがあることも忘れるわけにはいかない。最近、ヨーロッパ諸国を中心に、徐々に注目されてきているチベット医療センターがそうだ。このセンターは、チベット本土や厳しいヒマラヤの大自然に生きる人々のため、現地の天然物を薬物として使用し、伝統的な医療手法による治療・節制の指導をすることによって、医師不足に対処しようと、やはりダライ・ラマ法王の講演により、1961年に設立された医療機関で、私は雑誌などに発表するため、職員に案内されて、何度となく取材させてもらったことがあった。その時に会った若い医師は次のように語った。この医療センターの役割は重大で、一民族の崇高な文化を守るためにも、世界中の医療関係者にこの伝統医学を知ってもらい、互いの知識、技術を尊重しながら、共存していければと願っています。現在このセンターには4人の医師が働き、12人の学生がチベットの伝統を守るため猛勉強に励んでいる。再びインドのニューデリーへ帰ってきた。ニューデリーでは小中学校、盲人センター、そして日本人学校と精力的にスケジュールを消化し、新聞紙上でも報道され、またその間、日本大使館の行為で黒光りする豪華車プレジデントが毎回送迎してくれるおかげで、バザールはちょっとした騒ぎとなった。日中の気温も40度をぐっと割っているとはいえ、 うだるような暑さには変わりなく、山で養った生気も消費し、少々バテ気味の4人にとってはありがたいサービスではあったが、傷一つないピッカピカのこの豪華車は、この混沌とした世界にはどうも似合わない。野放しの牛様、野良犬、物乞いの子供、排水設備の悪い食堂のおかげでぬるぬるとなっている道を、一般大衆、半病人、ヒッピー、その他大勢がひらりひらりと歩き回る。そこへ、スーッと誇りも立てずに音もなく、黒光りが登場するのである。その度に、周囲では動きが止まり、のっぽの津村君に先導された、霊板のサングラスに白い杖の加瀬さん。今度は、水虫の悪化で片足をぴょんぴょんさせる森山君。3億円は入る折り紙作品入りの段ボール箱を大事そうに抱えた私が乗り込めば、もうたまらなくアンバランスな世界となっていった。この後、東のカルカッタを経由して、バングラディッシュへ向かうことになっていたが、まだ1週間早かったので、ニューデリー駅から19時発の急行二等寝台車に乗り、ネパール、ブータンとの国境に近い紅茶の本場、ダージリンまでの2泊3日の旅に出ることにした。列車の旅は面白いが、席に着くまでは大変だ。混雑する駅を避けて、ニューデリー新市街にある外国人旅行者優先予約所で乗車券と急行寝台券を購入し、発車1時間前には駅の出発ホームに待機。さあ、ここからが一仕事。インドのシステムでは、発車直前になって車両ごとに貼り出される乗客予約リストから、それぞれの氏名と座席、寝台番号を探し出すわけだが、予約しているにもかかわらず、我先にとリストを囲んで、怒号、罵倒、肘と肩による小競り合いといった具合で、ホームは騒然となる。加瀬さんにとっても、この時ほど神経を使うことはないらしい。他の三人が血眼になって探している間、全員の荷物を預かるのが役目となるからだ。インドで盗難に遭うのは、駅と列車内が最も多いという話を聞かされていたことから、各荷物のベルトや取っ手に杖を器用に差し込み、両手で抱えるようにして座る座頭市といったところ。三人が声もかけずに荷物を取ろうものなら来たかとばかりに素早い平手打ちのお見舞いとなる。これまでのところ、側近の森山君がその犠牲者となっていた。寝台にたどり着けばもうこっちのもの。冷房車や一等車クラスには快適安全な個室が用意されるが、運賃が3分の1以下という二等車となると、そこには一味違った別世界が待っている。寝台使用有効時間はというと、19時から翌朝9時までで、それ以降は自転車はおろか、ヤギ、家具まで持ち込む強者もいて、車内はちょっとした密室のバザール状態。主要な駅で5分も停車すれば、もうバナナ、落花生、ミルクティー、ホットミルクといった物売りのほか、靴磨きからオイルマッサージ師、流しの歌手、オウム売りまで、地方色豊かなダミ声を発しながら、続々と登場してくれる。その間、人の出入りが激しいだけに盗難も多発するわけだが、ま、それなりの体力と、ずぶとい神経の持ち主であれば、飽きることはまずない。一日三度の食事の時には、食堂車から、アイスの枯れ果てたボーイが、注文を半ば強制的に取りに車内をダッシュする。メニューは、卵、チキン、マトンに野菜カレーの定食が常磐で、これがお世辞にもうまいとは言えない代物だ。地面に落としたもの以外は大体何でも食べられる私や津村君に対し、加瀬さんと森山君はこれら四角いステンレス製の皿に乗った平均8ルピー、約240円のおぞましいカレー定食が苦手のようだった。スプーンもなく、インド式に右手のひら、 指を駆使しながら口の中に放り込むわけだが、何せライスはパサパサでカレーはサラサラのスープ状であるから、慣れないうちは指の隙間から無残にもこぼれ落ち、軽い屈辱感とともに食欲は半減してしまう。それに比べて津村君、どういう神経と胃袋を持っているのだろうか、列車が大揺れしようが急停車しようが正確なテンポで平らげてしまい、まだ行けるとばかり顔がうつろな勝さんに向かって、もう食べへんのと何度打診したことか。大阪人はしぶとい、頼もしい限りである。二等車には外国人旅行者専用のプロの盗賊がいるそうだ。インド国内の巨大なブラックマーケットで人気の日本製カメラ、時計、ウォークマンからパスポート、現金、トラベラスチェックなどをターゲットに、深夜あの手この手と秘術の限りを尽くすその手口は神業に近く、一度目をつけられたら貴重品をどこに隠そうがまず危ない。トイレにも行けない、買い物にも出られなくなる。インドの常識に、盗まれたら盗まれた方が悪いというのがある。運に任せ神々に祈るしかないのである。午後になって大洪水に見舞われて巨大な湖と化したビカール州で12時間にも及ぶ停車を余儀なくされた。翌日の昼過ぎになってようやくシリグリ駅に到着し、そこからバスに乗り換えてダージリンへと向かうことになった。曲がりくねった山道をおよそ5時間で着くはずである。ダージリンはネパールを挟んだ西のカシミール同様、インド有数の東の避暑地であり、紅茶の本場として世界中に知られる名所である。ネパール、ブータンと隣接していることから、住民も東洋系の混合で、日本人が入っても何の違和感もないアジアの山里だ。後方にそびえる世界第3位の高さを誇るカンチェン順河を別にすれば、日本の山あいの村に迷い込んだような気さえしてくる。私もかつてこの地に9ヶ月間ほど山岳民族の撮影のため一人で滞在したことがあり、加瀬さんらにどうしても来てもらいたかったとっておきの隠れ家の地であった。標高2000メートルを超える美しい避暑地とあって、イギリス統治時代から東インド西ベンガル州政府の夏の州都として栄えたという経緯もあり、大きな建物も当時の名残をとどめており、英語教育の名門校もある。土地柄に反してアメリカンスタイルのサービスが自慢というセントラルホテルの広々とした大部屋に落ち着いた4人は、アメリカとイングリッシュのサービスの違いとは何かと思案に暮れるうち、日もとっぷりと暮れ、部屋の照明をつけようとするが停電らしかった。いや、こうなると加瀬さんは俄然張り切ってしまう。大部屋のどこに何があって、各種の荷物はどの辺で、トイレ出入り口はどっち側か、他の3人は自分の手さえ見えなくなってしまった闇の中では救いようのない役立たずで、両手を前に伸ばして歩き回ってはテーブルの角に腰をぶつけ、ベッドの角で弁慶の泣きどころをぶつけ、トイレと出入り口を間違え、互いの手が触れてはうわっと悲鳴を上げた。人間、不意をつかれて光を閉ざされると、それほど腰砕けとなるようである。それにしても、暗闇で他人と、しかも、これは自分に限ってではあるが、男同士の力を抜いた手の指先が偶然触れ合うことほど気持ち悪い感触はない。悲鳴にもつい力が入ってしまうのである。はいはい、トイレはこっちですよ。ろうそくもらっていきましょうか。そうですね、暖炉があるから焚き木の方をもらっていきましょう。年季の入った暗闇に生きる男加瀬三郎は、憎らしいほどに声が元気でテキパキと動いているようだ。いや、僕たちはなんだか停電になってしまうとすっかり資格がなくなったみたいで、いや、一大事っていう感じですね。 私が観念したようにこう言うと、なんだ、俺なんか資格なんてずーっと前からないもんね。盲目の折り紙作家加瀬三郎はすっとんきょうな声でそう言って、自分も含め前縁の笑いを誘ったのであった。
バイバイ、
さよなら、
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 さよなら、さよなら、さよなら、さよなら。
折り紙名人加瀬三郎さんと報道カメラマン田島英二さんの二人だけによる折り紙外交の旅は、今日も世界を駆け巡って続けられているのです。
この後、加瀬さんと田島さんはインドとの国境にあるバングラデシュへと向かいます。折り紙の歌、その第4回を終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。